短くお祈りします。神様ありがとうございます。どうぞまた御言葉の中にもあなたが少しくまた伴ってくださって、どうぞ何らかのまた私たちのまた力やまた励ましやあなたのご愛を感じることができるように、また受け止められるように導いてくださいますように、あなたの助けを与えてください。その皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って30分ちょっとぐらいお話したいと思います。作家の、松本清張さんという人の作品に、これずいぶん映像化もされてますんで、皆さんも知ってるかもしれませんけれども、あの砂の器というのがありますけれども、主人公の我が秀吉のお父さんは、雷病といいますか、あのハンセン病の患者でした。そのため幼い頃、彼はもういわれのない差別を受けて、もうお父さんと共にもう田舎にいることができない、もう故郷を追われて、放浪の生活を送るんですけども、で父はハンセン病の施設に収容されて、で彼は親切な警察官のお家で育てられることになります。しかし彼は警察官の下での新しい生活に馴染むことができず、結局家出をして大阪にたどり着くと。そこで自転車屋さんの店員になるんですけれども、戦争中の話ですから、空襲に遭い、店は焼け、自転車屋の、主人夫婦は死んでしまうと。その時に彼は戸籍を作り変えることを思いついて、自転車屋の息子となってハンセン病の父を持つ、過去の自分を捨ててしまおうと、考えるわけです。で、戸籍を書き換え、その後彼の人生はトントン拍子と、もう非常に有名な音楽家となり、元大蔵大臣の娘さんと婚約をし、今は将来を嘱望されている身となっている。そこへ数十年前、ハンセン病の父と自分を救ってくれた警察官が目の前に突然現れると、そういう事情ですけれども、もちろん今述べたのは種明かしの方から述べた状況で、小説はこんな風には書いてません。小説を読むと、まず、蒲田で、殺人事件が起きて、殺された人の身元が分かってみると、鳥取県で長い間、警察官を務めていた人で、もうその警官はもう神様のように親切で善良だと、言われていたことが判明します。なんでこんな親切な警察官が殺されてしまったのかと。で、刑事たちの執拗な努力によって、少しずつ真相が明らかになっていくという物語で、いくつもの謎が仕掛けてあって興味は尽きないんですけれども、特に先ほどちょっと触れた戸籍の変更の部分ですけれども、ご承知のように戸籍なんていうものは変更、そう簡単に変更できるものではありません。ほとんどできません。昔ののかが生まれた時に、出生届を目黒区に提出をして、で次の日、ののかの真ん中ののの字のこれ漢字を変更しようと言って、次の日役所に行ったら、もう無理と言われて門前払いを食らいました。どうしてもっていうんだったら裁判所の許可が必要だということで、裁判を起こすほどのことでもないだろうということで、もう引き下がって帰ってきたんですけれども、特に戸籍なんてものはそう簡単に変更できるものではない。俺はもうハンセン病の親父が嫌だから自転車屋の子供になろうと言って、戸籍なんか変えられるものではないわけですね。それゆえに、別人になり変わって 別の人生を生きるっていうことは、難しいんですけれども、けれども、例外的に、戸籍の変更ができた時期が、日本では昭和20年から21年にかけて、実際に変更ができた時期があったんですね。もう空襲で、もう役所が焼けちゃって、もう戸籍原簿がなくなってしまったと。で、補助的なものもみんななくなってしまった場合、生き残った人たちが、こう自分で、戸籍を申請をして、それが、承認されるケースが、昭和20年から21年にかけて、現実に、この日本ではあったわけです。それを、松本清張さんは知っていて、砂の器の小説で、それを利用したに違いありません。当時、雷病、ハンセン病っていうのは、大変な、差別待遇を受けていた時代で、もう故郷の村からもう追い出されて、父と息子はもう流浪の旅に出ると。そして息子は、ハンセン病患者の父と決別をするために、戸籍をもう作り変えちゃって、別人になり変わる人生、新しい人生をこう選ぶわけですけれども、一方、殺された警察官ですけれども、もともと差別を受けながら、転々とする親子を、もうはじめ、保護をしてくれて、大変善良で、親切な警察官は、ハンセン病の父親を、息子と離れ離れの生活は嫌だって言ってたんですけども、もう隔離施設に入った方がいいよと言って、警察官が説得をして、親子は、離れ離れとなるんですけれども、そして優しい警察官は、この一人ぼっちになった、秀吉を引き取って、本当に我が子のように、可愛がると。で、それからもう数十年、過去の、自分を捨てた秀吉のもとへ、昔彼を、救ってくれた、警察官が、突然目の前に、現れたと。今はもう芸能界でも有名な著名人となり、もう元大蔵大臣の娘との婚約も決まって、将来を嘱望されている、彼のもとにやってきたと。実は、ハンセン病の父親は、まだ隔離施設で生きていて、もう息子に会いたい、息子に会いたいと、盛んに言っていると。その願いを叶えたい。親切な警察官は、わざわざ東京の秀吉のもとへと訪ねてきたと。だが、戸籍を書き換えてまで過去を捨て、新しい人生を選んだ秀吉は、警察官の申し出を拒み、ついには、世話になった警官をもう殺してしまうと。もちろん、親切な警察官は、彼の過去を暴くつもりなんか毛頭なかったわけですね。けれども、彼の方は何か忌まわしい過去につながる警察官の存在に対して、その警戒心のようなものを、捨てきれなかったと。砂の器っていうのは、そんな心理状態の中から犯罪というものが起きていくんですけれども、考えてみれば、誰の人生にも、私もそうですけれども、忌まわしい過去があると。大部分の人間はみんな普通の暮らしをしていましながら、自分の恥辱の時代というものを誰にも語らず、ひっそり、胸に隠して生きているのだろうと。もし、そんな私の目の前に、過去を暴露しようとする者が現れたら、場合によっては何が何でもそれを阻止しようとするかもしれない。もう殺人さえ犯すのではないだろうかと考えれば、この砂の器も何かリアリティを持って私たちの心に迫ってくるものがありますけれども、私たちの人生にも、ほんのひとときだけ人には語れないような過去を持ってしまったことは、 まあ、そういうことは、まあ、ほとんどの人間はそういう経験はあるはずです。でもう一つ、まあ、面白いと思ったといいますか、その殺された男がずば抜けて素晴らしいこう善良な、まあ、人格者であったということ。普通はまあ殺されるということは何か良くないことがあるからまあ殺されるんだろうと、まあ、そういう通念に反して被害者の警察官はもう神様みたいにもう徹頭徹尾良い人であると。そしてその良い人であることが殺される原因となってしまったっていう点もなんかこう皮肉で面白いなと思うんですけども、さて過去の自分を捨てて新しい人生を選ぶために戸籍を変更して別の人生を選ぶという発想ですけれども、私たちがこう初めて聖書を読む人は、まあ、新約聖書のマタイによる福音書から、まあ、読み始めるのが普通ですけれども、ところが新約聖書の第1ページ目を開くと、まあ、レジュメの1番に書いてありますけれども、レジュメの1番にマタイ1章1節、アブラハムの子孫、ダビデの子孙、イエス・キリストの系図とあって、続いて何十人もの人名が、まあ、カタカナでずらずらずらずら、まあ、書き連ねてあります。まあ、イエス・キリストの系図、まあ、これは戸籍のようなものですね。一章の二節三節見ると、一章二節三節、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれと。時間がもったいないんでこの辺は大幅に飛ばすことにしたんですけども、一章の15、16、エリウデにエレアザル、なかなか読みにくい、エレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと。で、一章十八節。イエス・キリストの誕生は次のようであったと。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人はまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かったと。まあ、イエスの系図、まあ、戸籍ですけれども、なんかこう舌を噛むような非常に発音のしにくいカタカナの人名が延々とこう続いています。大抵の読者がここはちょっと読み飛ばそうと、そういう誘惑に駆られる箇所であって、これはもう無理もないことです。退屈ですから。で、さてイエスの系図っていうのは本来男子の、まあ、血筋、これはもう明らかに男系の系図であって、ずらずらと書き連ねられているのは男の名前です。ところがこの系図には例外的に4人の女性の名前が含まれています。まあ、男子の血筋、男系の系図の中に、まあ、本来記載する必要のない4人の女性の名前をわざわざ、まあ、記録といいますか記載して残すわけですから、やはり何かそこには特別な何かこうミステリーといいますか、何かこう意図があると、まあ、そう考えるのが普通なわけです。まあ、謎解きですけど、謎解きの第一は、例えば、これらの4人の女性が、例えば、神の啓示を受け、17歳でフランス軍に加わった、まあ、農家の娘、もうジャンヌ・ダルクのような、そういうような偉大な女性であったとか、あるいはエリザベス一世みたく、私はイギリスと結婚したと語って、もう独身を貫き、生涯を、まあ、イギリスの国政に捧げて英国の、まあ、黄金時代を築いた、もうエリザベス一世みたいな、まあ、大変なそういう類稀な女性であったとか、そういう偉業を成し遂げた女性たちがキリストの系図の中に本来書かなくてもいいんだけども書かれたんではないだろうかと、まあ、そういう偉業を成し遂げた女性であるならば、いや、それは記録に残さなくていいよって言われても、なんかやっぱり男系の系図であっても、 わざわざ、書き加えたくなるということがあるかもしれない。ところが、キリストの系図の中に登場する女性たちは、聖女でもなければ、ジャンヌ・ダルクでもないと。エリザベス一世でもないわけですね。ここに記録された、4人の女性たちの身元は、旧約聖書から、これはもう完全に辿ることができるんですけども、辿り調べるならば、4人とも、これはもう罪と恥とに満ちた、札付きの女性たちであると。で、4人の女性の名前は、レジュメの2番に書いてありますけども、1章3節の、タマルという人、1章5節のラハブと、ルツ、そして1章6節のウリアの妻と、タマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻と、この4人ですけども、簡単に述べますならば、1章3節のタマルですけども、タマルという人は、夫の父親、舅ですけれども、舅と、肌を重ねて、不義の子供を、身ごもってしまうと。近親相姦の罪を、犯した、女性が、キリストの系図の中に入っています。戸籍の中に入っちゃっています。旧約聖書の律法によれば、これは近親相姦の罪は、旧約聖書では重罪であって、石で打ち殺されると定められていた。現代社会でも、これは非常に悪質な、罪の一つであることは間違いないと。で、第二の女性はラハブですけれども、彼は外国人、異邦人で、遊女をなりわいとしていました。これもまた言語道断であると。で、第三の女性は、ルツですけれども、でルツは、タマルとかラハブのような不名誉な生活はしませんでしたけれども、ラハブと同じルツは、異邦人、外国人だったわけですね。で、ユダヤ人社会にとって外国人、異邦人というのは、これはもう神の恵みの外に漏れている人々であって、ほとんど異邦人というのは当時人間扱いされなかったと。この異邦人のルツが第3番目に挙げられています。最後の4人目ですけれども、1章6節のウリアの妻、名前が書いてないんですけれども、こういう書き方からしたら怪しいなと思うんですけれども、ウリアの妻って書いてあります。で、彼女の名前は、これは旧約聖書を見ると、バテシバといって、もうとてつもない、美しい女性であったと。これに当時の王様ダビデが、一目惚れと。で、夫のウリアが邪魔だということになっちゃって、殺しちゃおうかと。そうしましょうよと。そういうことになっちゃうわけですね。ダビデ王は、ウリアを、最も危険な戦場の最前線に赴かせて、無謀な戦いを挑ませると。大勢の戦死者が出て、こうして、バテシェバの夫、ウリアも死んでしまったと。これひどい話である。これはもう、週刊文春の記者に、もう追い回されるような、話です。こうして、夫のウリアを殺し、バテシェバは、ダビデ王の、妻の一人にこう加えられるわけですけれども、驚くなかれといいますか、皆さん知ってると思うんですけれども、バテシバは、こうしてダビデ王の妻となってから、まもなくこう男の子を産むんですけれども、この生まれてきた子が、とりわけ、歴史に名高いといいますか、生まれてきた子があの英雄、ソロモンなわけですね。英雄ソロモンの誕生には、なんて言いますか、こういう悪質で、暗い、人間の罪の影が、差し込んでいました。ウリアの妻と、こうしたのは、もう、戸籍や先祖の系図には、どうしてもこう、加えたくないと言いますか、 女性であり、これはもともとキリストの系図っていうのは男系の秩序を書き表すものですから、それは書く必要はわざわざなかったわけですね。それをわざわざ何のためにこうした4人の女性をキリストの戸籍系図に加えたんだろうかと、フランスの作家のモーリアックという人が、死んでお墓を建てて、その母姫、自分で母姫を考えてたと思うんですけれども、その母姫にはこう記されています。人生には意味がある、行き先がある、価値がある、一つの苦しみも無駄にはならず、一粒の涙も一滴の血も忘れられることはないと。我が秀吉はもう雷病のハンセン病患者の父親と決別をするため、もう戸籍を変更し別人になり変わって新しい人生を歩もうとする。すなわちもう著名人に、トントン拍子、それからは著名人になり、もう元大蔵大臣の娘と婚約をする、そういう人生を選ぶと。考えてみれば、誰の人生にもまばしい過去はあると。大部分の人間は、普通の暮らしをしながらも自分の恥辱の時代っていうのも誰にも語らず、ひっそり、胸に隠して生きているのかもしれない。もしその私の目の前に忌まわしい過去を暴露しようとする者が現れたら、それは我が秀吉のように何が何でもそれを阻止しようとする態度に出るかもしれない。殺人さえ犯すのではないかと考えてみれば、戸籍の書き換えというものもなんとなくリアリティを持って私たちの心に迫ってきます。私たちの人生にはほんのひとときだけ人には語れない過去を持ってしまったということは、ほとんどの人にはの人生にはあることでしょう。けれども人生には意味があると、行き先もあると、で価値があると。イエスは、罪と恥とを背負った人間といつも一緒にいてくださり、一緒に歩んでくださる救い主であると。私と共にあり、私と一緒に歩む救い主、やっぱりそれを一番具体的に示すのが、同じ戸籍に入って同じこう系図の中に入るということである。同じ戸籍に入って同じ系図に入るということは、もう恥も苦しみも痛みも悩みも、もう一緒に背負って生きていこうな、そういうことである。でこれはなんかこう単なる理屈ではなくて、極めてこれは具体的な印であると。日本の昔の民法では、今は改正されましたけど、昔はの民法では、父親が罪を犯すと、その子供の戸籍謄本にも父親の犯罪がついて回った。で、父親の名前の上に、前科があることを示す、こう、赤丸が、昔の民法ではついて回ったわけですね。つまり、子供は親の罪を、連帯的に、背負って生きるということがあった。で、それが、おそらく、こう、同じ系図に入るとか、同じ戸籍に入るっていうことの、意味であったと。痛みも、そして恥も、苦しみも、辛さも、もうとにかく一緒に背負って生きていこうと。今はもちろんこうした民法は改正されたとはいえ、結構今の社会の実情っていうのは、依然としてこう、変わらずと言いますか、 加害者家族の苦しみというものは悲惨で、自殺とか、退職とか、必要な脅迫とか、広く親戚にまで及ぶ影響が及んだりするということも今の時代もあるみたいです。で、民法が改正された現代であっても、人間というのは先祖の罪や家族の罪、恥、痛み、苦しみをやっぱり連帯的にこう背負いながら生きていくという部分はあるんだろうということです。イエスの、血筋、男系の系図の中に記載する必要のない4人の女性の名前をわざわざ記録に残したのは、これはイエス・キリストの本質というものが、恥や苦しみ、痛み、その苦しみというものを共に背負って、そして人間と共に一緒に歩んでくださる救い主であるということを私たちに伝えようとしていると。何を背負うのか、痛み、恥や罪を共に背負う、そしてその先には十字架を背負って、そして罪人として処刑された、イエスの姿というものがあったわけです。十字架刑というのは、これは最も過酷な刑罰でした。もうすぐには死ねないと。もう苦しんで苦しんで、もう少しずつ死ぬと。裸で吊るされ、醜態をさらすと。もうこの上なく、屈辱的な刑罰であった。同じ戸籍に入り、同じ系図に入るとは、恥も、苦しみも痛みも一緒に背負うと。そして十字架を背負うということ。キリストの系図に登場する女性たちは、聖女でもなければ、ジャンヌ・ダルクでもないと。エリザベス一世でもないわけですね。記録に残された4人の女性は、罪と恥、痛みに満ちた、そういう女性たちであった。その罪や恥をキリストが背負ってくださる。十字架を背負ってくださったんで、人生には意味がある。私たちには行かなければならない行き先もある。そして価値もあると。いろんなことがあるけれども、きっと一つの苦しみさえも無駄にはならないだろうと。もう幾度となく涙を流してきたけれども、一粒の涙も、一滴の血も、忘れられることはないだろうと。過去の自分を捨てた、秀吉のもとへ、昔彼を救ってくれた、警察官が突然現れると。今はもうあれから数十年、著名人になり、元大蔵大臣の娘と婚約も決まった。彼のもとへ、実はハンセン病の父親はまだ生きてるんだと。療養施設で生きている。お前に会いたいと言っていると。その願いを叶えてくれないかと。親切な警官はわざわざ東京の彼のもとへと訪ねていったけれども、もう戸籍を書き換えてまで俺は新しい人生をもう選んだんだと。過去の恥辱の時代はもう捨てたんだと。警官の申し出を拒み、ついには親切な警察官を殺害してしまうと。もう 2,3 分で終わりますけれども、ルカの17章の11節から19節に、10人の来病人たちとこうイエスが出会うという、そういう記事がルカの17章にあるんですけれども、 ハンセン病は昔雷病と呼ばれ、聖書では今日ではサラートと書いてある。そのままこれは雷病を表すヘブライ語をそのまま用いて、サラートと書いてありますけど、サラートというのはハンセン病の患者のことです。ルカ17章の11節から12節、レジュメの最後ですね。その頃イエスはエルサレムに登る途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、10人のサラートに侵された人がイエスと出会ったと。ここでイエスはサマリアとガリラヤの境をたどって、深い断層にある深い森の中に、村の中に足を踏み入れたと。この村はハンセン病患者の集団部落だった。もう人間社会から隔離され追い出されたハンセン病患者たちが相集って部落を形作っていた。こうした社会の隔離政策っていうのは、これはお互いの安全を保障し合って生きる、これはもう村人たちのやむを得ざる処置であった。だがイエスは、関わってはならぬ人たちと関わりを持ち、そして出会っている。17章の12、ある村に入ると、10人のサラートに侵された人がイエスと出会ったと。イエスは関わってはならぬ人と出会い、もう自分の安全を保障するオフリミツ、立ち入り禁止区域の柵を乗り越えて前に進むと。人生には意味がある。私たちには行き先もある。そして私たちには価値もあると。いろんな苦しみがあったけれども、一つの苦しみも無駄にはならないだろうと。いろんな涙を流したけれども、一粒の涙も、一滴の血も、キリストの前には忘れ去られることはないだろうと。マタイの1章18節読んでお祈りします。マタイ1章18節、イエス・キリストの誕生は次のようであったと。一言お祈りいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであったと。神様、ありがとうございます。今日もまた私たちの心の中にもあなたがもう一度お生まれくださって、私と共にあなたは生きていくと、あなたのまた痛みも苦しみも悩みも共に背負ってあなたと共に生きていくと、今日もあなたが約束をしていてくださることを覚えてありがとうございます。いろんなことがまたありますけれども、また考えても仕方がありませんから、とにかくあなたに信頼をし、お委ねをし、また前を向いてあなたに委ねて進んでいきたいと思います。どうぞまたそれぞれ私たちの人生をあなたがまた導いて、私たちには行き先がありますから、その行き先へと私たちをあなたが連れて行ってくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。